あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHO の岡見文勝です。今日は2015年4月22日水曜日、六曜は釈光でございます。まあこの音を聞いてなんとなくね、いつもと違うなというふうにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、 Twitter や Facebook の方でも書きましたけれどもね、私今岐阜にいるんですよ。今日の午後夕方から岐阜に来て、で明日岐阜で研修があるんですね。でまあ明日は西岐阜から帰ってくるんですけれども、岐阜ね初めてなんですが、新幹線で名古屋まで行って、名古屋から東海道線に乗り換えてね、で岐阜までということで、で東海道線名古屋のホームで乗り換えたんですけれども、だから私が知ってる東海道線、東海道本線となんか違う感じがしてですね、あれこれなんか同じ名前だけど違うのと思って、あ違うんだと思ってたんですが、さっきウィキペディア見たら、東海道線、いわゆる東海道本線っていうのは、東京から米原って言うんですかね、そこまで一応その東海道線だと全部つながってるんですけれども、管轄が違うわけですね。 JR 東日本とあとは静岡地区と名古屋地区ということで、あれはどうなんだ、 JR 東海か、だから JR 東日本と JR 東海と JR 西日本が管轄しているということで、そうか、米原のさらに先まであるのか、神戸まで走ってるんですね。だから、あそうか、琵琶湖線というのもあるんだ。で琵琶湖線が米原から京都まで行って、で JR 京都線が京都から大阪まで、で JR 神戸線が大阪から神戸間までと、でそこまでが結局東海道線なんですね。まあ、東海道53次考えればそういうことかとは思うんですけれども、であとね、ちょうどその名古屋に着いた時に、なんか中央線で事故があってダイヤに乱れてるって思って、あなんかこっちの方の中央線もやっぱりなんかいろいろあるんだなと思ったら、中央本線もこれも東京の、東京から新宿から塩尻、長野のね塩尻経由して愛知県の名古屋市の名古屋駅までを結ぶ鉄道路線だというね。いやそこら辺ね、まあいろいろとそこら辺途中で、例えば名古屋の方、名古屋には行かないですけども、スーパーアズサとか乗ったりとかしましたんでね、使ってはいたんですけど、そこまで繋がってたんですね。東京駅から名古屋駅までが中央本線だということでね、まあだからその間も JR 東日本と JR 東海とね、まあ管轄が分かれてるということらしいんですけれどもね。だからあれでしょ、ひょっとして東京で乗って寝過ごしたら名古屋に来ちゃったってこともあり得るって話ですかね。東海道線もだからこれ列車が途中で変わるのか、それともずっとつながってるのかわからないですけれども、線路としてはねつながってるわけだから、下手すりゃ東京でね途中で横浜まで帰ろうと思ったのが、まあ、あるいは品川まで帰ろうと思ったのか、寝過ごしちゃって気づいたら、ね、神戸に着いちゃったとかって、そういうことないんですかね。ねえ、なんかそこまで今はつながってるんですね。もうそこら辺も私全然鉄道詳しくないもんですから、あれ名前が同じだけど違うのとかね、あとなんか昔の名残と思って、ある意味名残っちゃ名残っていうか、まあつながってはいるけれども管轄が違うんでね、昔は国鉄で全部ね一本だったんでしょうけども、そこら辺変わってきたっていうことなんでしょうかね。ね、当時どうだったんでしょうね、その国鉄時代ね。国鉄時代さすがにその東海道線は乗ったことはあっても、そんなね名古屋の先とかまで行ったことないんでね。で名古屋からさらに、まあだから岐阜まで、この東海道線乗ってで降りたんですけども、初めて生まれて初めて岐阜に降り立って、で北口の方かな、かなんか出るとなんか、2009年頃にリニューアルをしたらしくてですね、すごい綺麗になってて、綺麗になっててっていうか、私その前が知らないんで何とも言えないですけれども、まあ今でもすごい綺麗で広々としてて、で道路も広いし、なんかすごい高層ビルが建ってるんですよ。でその高層ビルもオフィスビルなのかなと思ったらマンションなんですね。全部これ住宅なんだと思って、そんなようなこともネットに書き込んだら、岐阜出身の方が結構私のそのネットでつながってる人たちとか、まあ、リアルな知り合いも含めていらっしゃってですねあそこにだからそういう高層 の, マンション建てたけども、そんなたくさん人住んでないですよとかね。で確かにその4時過ぎ5時近くだったんですが、駅の周りに人がそんなにいなかったですね。もうまあ駅 の, そのサイズが広いっていうのはあるかもしれないですけれども、人通りがまばらでね。だからこれ土日になるとまたイメージ変わるんでしょうかね。海外の方とかも来られてましたけれども、 で、まあ、ホテルが駅の前にあって、まあ、ただそこもねまっすぐなかなか行けなくて、ぐるーっとその遊歩道みたいなねプロムナードみたいなところを回って、で駅前にあの金色の織田信長像がある、織田信長像があるんですね、黄金のね。なんかそれもなんか2009年頃かなんかに建てたということ で、私全然本当その日本史とか詳しくないんで、あれ織田信長ってこっちの人と思ってて、で後で調べたら、まあそういうことではないと、あの岐阜というね名前を付けたのが織田信長だと。それまでは井の口と言われていたところを岐阜と名前付けて、で岐阜城とかにいたんですね。まあ、あのその程度しか調べませんでしたけれど、あれ岐阜城があるんだって、別にそんなにあのお城に興味はないんですけれども、時間も早かったんでね、お城行ってみるかと思ったら、なんかあのネットでグーグルかなんかで検索したらバス路線図が全然出てこなくて、歩いて1時間ちょっとかかるということで、さすがにそこまでしてお城に行こうとは思わねえなと思って、そんなのも書き込んだら、あの走ってきゃ30分でしょっていう人もいましたけれども、なんかバスはやっぱり通ってるらしいですね。なのでもうそれに気づいた頃は岐阜城も閉まってたんで、次回来月と再来月にまた行きますんでね、その時にちょっと岐阜城なんか行けたらなと。あとロープウェイがあって上になんかリス園があるらしいですよ。だからね、考えによっちゃあの午前から岐阜に行ってね、リス園でリス戯れてね、結構あの岐阜を堪能するってのもありかもしれないですよね。ここら辺あの私出張の楽しみって言ってる割には、その出張先で最近あんまりあの時間がないもんですから、どっかに出かけるなんてこともしなくなりましたけれどもね。いやでもこういうそのお城が近くにあるだとか、そういう施設があるんだったらね、いっぺん行ってみたいなと。あと2回チャンスがありますからね。駅前はね、またでもすごい綺麗に整備されてて、いわゆるその周りに何もない感っていうのがないんですよ。建物はあるんですよ、建物はあるんだけど人通りが少ないんで、あらこれなんか映画のロケとかに使ったらすごいいいんじゃないのとか一瞬思いましたけどね。でも別に私そういうロケの権限がないんでね、やりませんけれども、はい。ということで、明日は多分帰ってからね、あのラジオカメアップするかもしれませんけども、一日研修やってますからね、はい。ということで岐阜からお届けしておりますけれども、毎週水曜日は新しい飲み物のコーナーでございます。なんかね、岐阜の飲み物があるかなと思ったんですけれども、なかったですね。そこまでなんかあのベタな観光地ではなかったと。まあひょっとして岐阜城の方に行ったらあるのかもしれないですけどね。ということで、あの最寄りのコンビニで、でもそうは言ってもあまりあの関東の方では見かけない飲み物を見かけたんで、まあ、これ帰ったらひょっとしたら売ってるのかもしれないですけど、まずこちら、伊藤園 100% ビタミンフルーツスーパーフルーツミックスアップル&カムカムっていうね、砂糖不使用果実由来のビタミン C 80mg ということで濃縮還元ですね。レモンと約27倍のビタミン C を含んだスーパーフルーツですと。あ、カムカムっていう、あのあれ果物か、ね、100% ビタミンフルーツカムカムいただきましょう。なんか前もカムカムの飲み物ありましたよね。そう、カムカムって、ね、不思議な味がするんですよ。不思議な味ってか、これリンゴの一種なんですかね。だからリンゴっぽい味がするんですね、カムカムってね。あ、これリンゴも入れてんだ、リンゴとカムカムなんだ、紛らしいなはい、じゃあもう一本いきましょうかね。もう一つがですね、これサントリー CC レモンでピンクレモネードリコピン&ビタミン C。 なんかもうそういうもの入れないともうね、あのあれなんですかね、ダメなんですかね。レモン&ピンクグレープフルーツ栄養機能食品かっこナイアシン、もうなんかもういろんなもの入ってますけどね。これもどうなんでしょう、これ関東の方で売ってるんですかね。はい、いただきましょうね。あ、これ飲みやすい、飲みやすいですね。あの東海地区って名古屋の方なんかはよくあの実験的な飲み物出たりするじゃないですかね。それなのか、それとももう今売ってるのか分かんないですけど。で最後もう一つ、炭酸強め&カロリーオフのキリンメッツライチ、これね、これはね見かけました。私もあの今週あの関東の方のコンビニで見かけました。あ、本当だ、強炭酸すごいな、これライチですよ、ライチ、キリンメッツの、あ、炭酸強い、いいなこれ、強炭酸好きにはいいですよ。でこのカロリーオフだし、なんかライチ味だし、ライチ味もまあ好き好きですけどね。あ、これ美味しいな。はい、ということでね、岐阜の夜は更けていくわけですけれどもねはい、まあね、特にやることないんですけどね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた岐阜。